Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm chapter 18, verses 7 to 9.
詩編18編、7節から9節を開けてください。
The earth trembled and quaked. The foundations of the mountains shook and trembled because he was angry.
すると地は揺るぎ動いた。また山々のもといも震え揺れた。主がお怒りになったのだ。
Smoke rose from his nostrils. Consuming fire came from his mouth. Burning coals blazed out of it.
煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。
He parted the heavens and came down. Dark clouds were under his feet.
主は天を押し曲げて降りてこられた。暗闇をその足の下にして。
The title of today's message is The Lord's Rescue Mission, Part 1.
今日のメッセージのタイトルは主の救出作戦その1です。主の救出作戦その
1。 When we first began examining this psalm, we noted that it is a song of thanksgiving.That the psalmist David made once the Lord had finally given him victory over all of his enemies.
この詩編18編なんですが、最初のメッセージで言ったように、この詩編は詩編を書いたダビデが主の力によって、神の力によって、すべての敵に勝利することができた後に歌った感謝の歌であるということを学びました。
In our previous message on this psalm, when we looked at verse 6, we examined a cry for help which David made to God.
前回、ダビデが神に助けを求めて叫んだところを見ました。今日から、このダビデが、このダビデの、ダビデに対し、神がその救出作戦に出て行かれるとき、出て行かれたとき、起こったことを見ていきます。
Today we start looking at what happened when God showed up on a mission to rescue David.
今日から神がダビデの救出作戦に出て行った時に起こったことを見ていきます。
David's description of this rescue goes from verses 7 to 19 of this psalm.
神の救出作戦の内容は7節から19節まで続きます。
David uses a lot of symbolic language in his description of how God rescued him from his enemies.
ダビデは神がどのように自分を敵から救い出してくださったかについて象徴的な言葉をたくさん使って表現しています。
We are going to examine this in more detail throughout the various messages on this rescue mission.
そのことについては主の救出作戦のメッセージ全体を通してこれから見ていくことになります。
Today we are going to examine the first four things about how God rescued David from his enemies.
今日はどのように神がダビデを救出されたのかということについて4つ見ていきます。
Let's look at these four things now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, I want us to notice the power of God's anger.
一つ目です。まず、皆さんに知ってもらいたいこと。それは、神の怒りの力です。神の怒りの力。
Verse 7 says, The earth trembled and quaked. And the foundations of the mountains shook. They trembled because he was angry.
今日の御言葉七節に、すると地は揺るぎ動いた。また山々のもといも震え揺れた。主がお怒りになったのだとあります。
Earthquakes are one of the most powerful natural releases of energy that can be found on this earth.
地震は地球上で見られる最も強力な自然エネルギーの放出です。
The psalmist David compares the power of God's anger to an earthquake.
ダビデは神の怒りの力をこの地震に例えています。
There are a number of passages in the Bible that describe God turning up in anger, either being literally or figuratively like an earthquake.
聖書を見ると神が怒りを表されるその様子を文字通りまた比喩的にも地震のようだとする表現がたくさん出てきます。
We're not exactly sure what happened when God showed up for David, whether there was an actual earthquake or it was just that David's enemies trembled in fear.
ダビデのために神が行動を起こされた時、実際地震が起こったのか、それともただダビデの敵が恐れ震えただけなのか、はっきりとは分かりません。
What we do learn from this passage is that God's anger is powerful towards the enemies of his people.
この箇所から分かるのは、神の怒りは、神を信じる者たちに敵対する者に力強く向けられるということです。
Let's turn to Isaiah 13, verses 9 to 13.
では、イザヤ書13章9節から13節です。イザヤ書13章9節から13節です。
See, the day of the Lord is coming, a cruel day with wrath and fierce anger, to make the land desolate and destroy the sinners within it.
見よ、主の日が来る、残酷な日だ。憤りと燃える怒りを持って、地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。
The stars of heaven and their constellations will not show their light. The rising sun will be darkened, and the moon will not give us its light.
天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。
I will punish the world for its evil and the wicked for their sins. I will put an end to the arrogance of the haughty.And will humble the pride of the ruthless.
私はその悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊な者の誇りをやめさせ、横暴な者の高ぶりを低くする。
I'll make people scarcer than pure gold, more rare than the gold of Ophir.
私は人間を純金よりも稀にし、人をオフィルの金よりも少なくする。
Therefore, I will make the heavens tremble, and the earth will shake from its place at the wrath of the Lord Almighty in the day of his burning anger.
それゆえ私は天を震わせる。万軍の主の憤りによって、その燃える怒りの火に、大地はそのもといから揺れ動く。
A terrible wrath awaits those who remain in their sins. God has made it clear.
罪の中にとどまっている人たちは恐ろしい神の怒りに出会うのです。神がそう言ってるんです。
However, for the moment, God has given us an age of grace.
けれど、当座は神は恵みの時を与えてくださっています。
God is holding back His judgment and allowing any who would repent and turn to Him to find forgiveness for their sins.
神は裁きの時をとどめておられ、誰でも自分の罪を悔い改め、神に許しを求めて、神に立ち返るものを受け入れ続けておられるのです。
If we tremble before Him now in reverent fear, we won't have to face the judgment when the whole earth will shake and tremble around the unrepentant.
もし人が敬虔な恐れの心を持って、敬虔な恐れの心を持って神の前に震えるなら、悔い改めることのない者たちをめぐって地球が震えるとき、その神の裁きに直面せずに済むんです。
They will lose everything.
悔い改めない者たちはすべてを失います。
We don't know how much longer God will keep the door of grace open for.
あとどれくらい神が恵みのドアを開けておいてくださるのかはわかりません。
So don't keep rejecting God's free gift of forgiveness, which His Son Jesus purchased for you through His death on the cross.
ですから、人間がただで受け取れる救いのギフト、すなわち神の一人のイエスが十字架であなたのために死んでくださって、あなたの罪の代価を支払ってくださったというこのギフトを拒否してはならないのです。
Accept Jesus into your life today.
あなたの人生にこのイエスをお迎えするのです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, I want us to notice about the consuming fire.
二つ目です。焼き尽くす火。焼き尽くす火。
Verse 8 says, Smoke rose from his nostrils.Consuming fire came from his mouth. Burning coals blazed out of it.
今日の御言葉8節に、煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がったとあります。
The psalmist David speaks of a consuming fire coming out of God's mouth to destroy his enemies.
ダビデは自分の敵を倒すため、神の口から出てきた焼き尽くす火について語っているのです。
From this we learn that destruction awaits those who oppose God.
神に対抗する者には破壊が待っていることをここから学べるのです。
However, for those who follow God, this consuming fire speaks of refinement and purification.
けれども、神をフォローする者にとっては、この焼き尽くす火とは、聖霊と清めの火を指しています。
As we draw nearer to God, this fire burns away what is bad and impure in us until we are perfected in Him.
私たちがより神に近づいていくと、この神の火が私たちの内側にある悪いもの、そして不純なものを焼き尽くし、私たちは神にあって完全なものにされていくんです。
So on one hand, this consuming fire is destruction for unrepentant sinners. But on the other hand, it is refinement for those who are saved.
それで、この焼き尽くす火というのは、一方で悔い改めない罪人を破壊する火であり、もう一方では救われる者たちの聖霊の火なんです。
We're going to have two Bible readings now. Firstly, Isaiah 33, verses 11 to 16.
ではここで2つ御言葉を見ます。イザヤ書33章11節から16節です。イザヤ書33章11節から16節。
You conceive chaff, you give birth to straw, your breath is a fire that consumes you.
あなた方は枯れ草をはらみ、藁を生む。あなた方の息はあなた方を食い尽くす火だ。
The peoples will be burned to ashes, cut like thorn bushes, they'll be set ablaze.
国々の民は焼かれて石灰となり、刈り取られて火をつけられる茨となる。
You who are far away, hear what I have done. You who are near, acknowledge my power.
遠くの者よ、私のしたことを聞け。近くの者よ、私の力を知れ。
The sinners in Zion are terrified, trembling grips the godless. Who can dwell with the consuming fire? Who of us can dwell with everlasting burning?
罪人たちはシオンで罠なき。神を敬わない者は恐怖に取りつかれる。私たちのうち誰が焼き尽くす火に耐えられよう。私たちのうち誰がとこしえに燃える炉に耐えられよう。
Those who walk righteously and speak what is right, who reject gain from extortion, and who keep their hands from accepting bribes, who stop their ears against plots of murder, and shut their eyes against contemplating evil.
正義を行う者、まっすぐに語る者、強盗による利得を退ける者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を取らない者、耳を閉じて血生臭いことを聞かない者、目を閉じて悪いことを見ない者。
They are the ones who will dwell on the heights, whose refuge will be a mountain fortress.Their bread will be supplied, and water will not fail them.
このような人は高いところに住み、その砦は岩の上の要塞である。彼のパンは与えられ、その水は確保される。
Now let's turn to 1 Corinthians chapter 3, verses 11 to 15.
続けて、コリント人への手紙。コリント人への手紙第1です。コリント人への手紙第1、3章11節から15節。3章11節から15節。
For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ.
というのは、誰もすでに据えられている土台のほかに、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。
If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay or straw,
もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、
their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work.
各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火と共に現れ、この火がその力で各人の働きの真価を試すからです。
If what has been built survives, the builder will receive a reward.
もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。
But if it is burnt up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flames.
もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。
The biggest thing we can get out of understanding God's consuming fire is to understand how holy God is.
焼き尽くす神の火。この思いから抜け出し、解放されるには、神がいかに清いかを理解することが最高です。
If we try to approach God in our sinfulness, we are only going to be destroyed.
つまり、罪深い自分のままで神に近づこうとすれば、自分は破壊されてしまうだけなのです。
Nothing sinful can dwell together with God.
なぜなら、清い神と、いかなる罪も一緒には入れないからです。
However, if we repent and receive Jesus' free gift of forgiveness, then we will become acceptable to God.
でも、もし自分が悔い改めて、ただでいただけるイエスの許しのギフトを受け取るなら、なんとこの清い神に自分が受け入れられるんです。
As we grow in relationship with Him, we become more refined and perfected.
そして神とつながって自分が成長するとき、自分はより精錬されて完全なものへと変わっていくんです。
As we grow in relationship with Him, we become more refined and perfected.
神とつながって自分が成長するとき、自分はより精錬されて完全なものへと変わっていきます。
We can waste our lives chasing after the world's ideas of self-improvement, which will not last.Or we can follow Jesus and let Him transform us so we can live and reign with Him in God's presence for all eternity.
私たちというのは永遠ではないこの世的自己改善の考えを追って人生を無駄にすることもできるし、そうではなく イエスをフォローして自分を変えてもらい、永遠に神の臨在の中をイエスと共に君臨することもできるんです。
Let's choose to follow Jesus.
イエスをフォローする方を選びましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, I want us to look at God's greatness.
三つ目、神の偉大さ。神の偉大さです。
The first part of verse 9 says, He parted the heavens and came down.
今日の御言葉9節に、主は天を押し曲げて降りてこられたとあります。
The psalmist David gives us a glimpse of the awesomeness of the awesome greatness of God here.
ここでダビデは神の荘厳な大きさを私たちに垣間見せています。
From what we know about the universe, from today's scientific understanding, we realize how vast the universe is and how small we are.
現代の科学的知識から私たちの住む宇宙がいかに大きく、そして人間がいかに小さいかは悟れます。
However, God is far greater than the universe He has made.
けれども、神はご自身が作られたその宇宙よりもはるかに大きく、その力に限度はなく、どんなことだってできるのです。
His power is limitless. Anything is possible for him.
その力に限度はなく、どんなことだってできるのです。
People who don't believe in God might think we are insignificant in this vast universe, but David tells us that God is willing to move heaven and earth.To come to our rescue.
神を信じない人たちは、神を信じる者たちのことを、この広大な宇宙の中で重要な存在なわけはないと思ったりするかもしれません。でも、ダビデは、神を信じる者たちを助けるために、神は天と地をも動かす方だと言ってるんです。
God is so great.Beyond our understanding, and He cares for us.
確かに神は私たちの理解を超えてとても大きい方です。その神はこの小さい私たちを気遣ってくださるんです。
We'll have two Bible readings now. The first is from Psalm 104, verses 1 to 3.
では、二つ御言葉を見ます。詩篇104篇、一節から三節です。
Praise the Lord, my soul. Lord, my God, you are very great. You are clothed with splendor and majesty.
我が魂よ、主を褒めたたえよ。我が神、主よ、あなたはまことに偉大な方。あなたは尊厳と威光を身にまとっておられます。
The Lord wraps himself in a light.As with a garment, he stretches out the heavens like a tent.
あなたは 光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。
And lays the beams of his upper chambers on their waters. He makes the clouds his chariot and rides on the wings of the wind.
水の中にご自分の高殿の梁を置き、雲をご自分の車とし、風の翼に乗って歩かれます。
Now let's look at Galatians chapter 1 verses 3 to 5.
ではガラテヤ人への手紙を見ます。1章3節から5節です。
Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.
どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。
Who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age according to the will of God, of our God and Father.
キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり、父である方の御心によったのです。
To whom be the glory forever and ever. Amen.
どうか、この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。
God's greatness is beyond our understanding, and yet He came for us, small humans on a tiny planet somewhere in the vast universe.
神の偉大さは私たちの理解をはるかに超えるものです。でもその神が私たちのために来られたのです。広大な宇宙の小さな惑星に住む小さな人間たちのためにです。
He gave himself for us. He paid a high price for us, dying on the cross to save us from our sins.
神は私たちにご自身を与えてくださったのです。私たちを私たちの罪から救い出すため、身代わりとして十字架にかかって死ぬことで、私たちのためにその身で高い代金を支払ってくださったのです。
He is great in power and also great in love.
神の力は偉大。神の愛もまた偉大なのです。
Let us give him the honor, praise and worship, for he is great.
その偉大さに対して私たちは神に栄誉を授け、そして神を褒めたたえ、神を賛美礼拝していきましょう。
アーメン。Fourthly today, I want us to look at God's mercy.
四つ目です。神の憐れみ、神の憐れみです。
The second part of verse 9 says, "Dark clouds were under his feet."
今日の御言葉9節に、暗闇をその足の下にしてとあります。
If God wanted to, he could destroy us all because of our sins, but he doesn't because he is merciful.
私たちが持つ罪、その罪ゆえに私たちを破壊したいと思えば神は破壊できるんです。でも神は憐れみ深い方であるゆえにそうされないんです。
The dark clouds represent a covering to protect us from seeing His holiness in all its fullness. Otherwise, it would destroy us in our sinful nature.
暗闇、英語は暗い雲となっています。この言葉は、私たちが神の全く清さを見ないよう、私たちを守るための覆いを表しています。この覆いがなければ、私たちは罪深い性質のために破壊されてしまうのです。
God loves us and comes among us, but is also aware of our weakness, and thus He covers His holiness from us.
神は私たちを愛して、私たちの中に来てくださいます。でも、神はまた私たちの弱さも知っておられ、私たちからご自分の清さが見えないように覆っておられるのです。
We're going to look at two more Bible readings in closing, and the first one is from Psalm 97, verses 1 to 5.
では、神の清さを見ると私たちは死んでしまうものであることを見ます。詩篇97編1節から5節です。詩篇97編1節から5節です。
The Lord reigns, let the earth be glad, let distant shores rejoice.
主は王だ。地は小躍りし、多くの島々は喜べ。
Clouds and thick darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne.
雲と暗闇が主を取り囲み、義と裁きが溝のもといである。
A fire goes before him and consumes his foes on every side.
火は見前に先立っていき、主を取り囲む敵を焼き尽くす。
His lightning lights up the world, the earth sees and trembles.
主の稲妻は世界を照らし、地は見ておののく。
The mountains melt like wax before the Lord of all the earth.
山々は主の御前に蝋のように溶けた。全地の主の御前に。
Now let's turn to Exodus 33 verses 17 to 23.
では最後、出エジプト記33章です。出エジプト記33章。17節から23節です。モーセが主を見られないように、見ないように主が何をされたかです。
And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked, because I am pleased with you, and I know you by name.
主はモーセに仰せられた。あなたの言ったそのことも私はしよう。あなたは私の心にかない。あなたを名指して選び出したのだから。
Then Moses said, Now show me your glory.
するとモーセは言った。どうかあなたの栄光を私に見せてください。
And the Lord says, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion.
主は仰せられた。私自身、私のあらゆる善をあなたの前に通らせ、 主の名であなたの前に宣言しよう。私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむ。
But he said, you cannot see my face, for no one may see me and live.
また仰せられた。あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きていることはできないからである。
Then the Lord said, there is a place near me where you may stand on a rock.
また主は仰せられた。見よ、私の傍らに一つの場所がある。あなたは岩の上に立て。
When my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by.
私の栄光が通り過ぎる時には、私はあなたを岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまで、この手であなたを覆っておこう。
Then I will remove my hand and you will see my back, but my face must not be seen.
私が手をのけたら、あなたは私の後ろを見るであろうが、私の顔は決して見られない。
God mercifully protected Moses from seeing his face and dying.
モーセが神の顔を見て死なないように、神は憐れみ深くモーセを守られました。
God is holy, and until we are made holy by Jesus, we cannot approach him.
神は清い方であり、この私たちはイエスによって清くされるまでは、神に近づけないものです。
God in his mercy covers himself with dark clouds to prevent unholy humans seeing the fullness of his glory, which would kill them.
神の憐れみゆえに、神は自分を暗い雲で覆って、人々が神の完全な清さを見て死ぬことがないようにされるのです。
By his mercy, he extends his grace to us.
この神の憐れみによって、神は私たちへの恵みを延長しておられるのです。
Don't keep rejecting him forever.
永遠に神を拒否しないことです。
Repent and turn to him today.
悔い改めて、今日、神に立ち返りましょう。
He will save you.
神はあなたを救われます。
Amen.
Amen.